アジフライ大好き。
あら、なんだっけその人。
アレン様の逆。
え、アレン様だっけ今の。なんか昔からない、はい、それ。
あ、わかんない。俺が浮かべてたのはアレン様だね。
アレン様はなんて言ってんの？
よく、スポーツ大嫌いみたいなことを言う。
ああ、そういうことか。俺大好きの方の元ネタ知ってるから、逆って言われて、ほうって思ったんだよな。なんだっけな。男の人だな。男の人だからそっちが先にピンときたんだよな、アレン様より。まあ、アレン様も男だろうけど。
まあまあ、諸説ありますけど。
なんだっけ、あれだ、宇梶さんが、宇梶剛さんが CM でやってさ、ワンダーコア大好きでさ。
な、そんなこと言うっけ。
なんか、ワンダーコアの後に、一番最後にね。
ワンダーダカーの後に。
そう。で、宇梶もびっくりワンダーコアーって最後入るでしょ。
はいはい。
で、最後に、大好きって、アレン様よりも先に力強く言ってましたね。
へぇ、あ、そうだったんだ。じゃあ、宇梶さんの真似。
懐かしいな、ワンダーコア。ですけど。使ってほしいな、アレン様にも。
アジフライが好きっていうことで。
ああ、ワンダーコアじゃなくてね。
そう。ワンダーコア大嫌い。お母さん買ったけど、全く使ってないから大嫌い。
ああ、使った上でか。なら仕方ないな。
ということで、金曜日に、の夜に、こう仕事が終わって明日から休みだから、最寄りのスーパーでアジフライを買って、機嫌よく帰ったんですよね。安いアジフライを。
へえ。
2個入りのやつ。
ああ、いいですね、お買い得で。
2個入りのしかなくて、本当は1個でよかったんだけど。
ああ、そうなんだ、好きだから2個でいいかと思ったら。
なんか、なんていうの、甘やかしすぎてもよくないかなっていう、そのアジフライ。
アジフライ？
アジフライのことが好きなんだけど、アジフライも、なんかあんまり頼りにされても、その、俺そんな軽くないよ、みたいなところもあるから。
いや、自分をでしょ、普通に。甘やかし
い。いや、アジフライをね。
あ、そうなんだ。
で、なんか、いや、というのも、なんか、うちの、俺がアジフライ好きな理由って、まあ、安くて美味しいからなんですけど。
あ、そうなんだ。安くてが入ってくんだ。
そう。で、うちの、その、最寄りのスーパーは多分安くて、で、正直あんま、油の質が良くないんですよね。これはもうずっと思ってるんだけど。
へぇ、それでも美味しいんだ。
そう。でももう、その味が、頻繁に食べてて好きになっちゃってるから、逆になんか、いいお店の、名店のアジフライとか食べると、なんていうの、すげえカラッと上がってて食べ応えないなとか思うぐらい。
はいはいはい。 なんちゃら効果ってありますよね。もう日常で何回もリピートしてるから、
そうそうそう、
それが好きになってくる。
なんで、金曜日の夜帰って一つは食べて、
うん、
でまあちょっとこれ2個目食べたら胃もたれしそうだなっていう感じなんで、もう1個は土曜日の朝に取っておいて。
あー嬉しいね。
で土曜日の朝、俺朝から全然行くから、揚げ物とかまだ若いっしょ。
まあまあそうかもね。まあ残りもんだったらありえるけど、うん、
若いっしょで朝アジフライ食べたら、でそこはどうでもいいんですよ。そんなことを言いたいわけじゃなくて、
今出すから言ったらね、若くないのかもと思っちゃったけど、
アジフライを食べたら、食べ終わった後に喉に痛みがあって、これ小骨刺さったなっていうところは分かりました。
そうだよね、魚で喉って言ったら、うん、うわーやだな、やだよね。
俺も結構あの半年に1回ぐらいあって、でその都度いつも小骨が喉に刺さったらでネットで検索すると、民間療法的にはその白米を飲んじゃえみたいな言うの分かる？
やったわ。
そうするとまあ言ったらご飯がそのままネバネバの状態で喉のをこう削ぎ落として上手にこう胃まで連れて行ってくれるかもしれないから白米飲んじゃえとかみんな言うんだけど、本当は良くない。
そうなの？
運よく成功したら確かにその窮地を脱することができるんだけど、
うん、
その医者のコメントとしては、そんなことやってその中途半端にさらに奥に行ったらもう病院でピンセットとかでも取れないぐらい奥行っちゃうから黙って病院に来いというのがまあ医者の見解。
あそういう乗ってたんだ。
うん、乗ってる。結構みんなそう言ってますね。
まあ確かにね、刺さってる角度によるから、もう2分の1だね。上向きか下向きかによるもんね。
うん、けどまあ俺としては正直今解決したいじゃん、こういうのって。
まあね、耐えられないですよ我々男性は。
そうだから、
痛みに、
だからリスクが、まあ、リスクがあるのは分かったから、
うん、
リスクより、ちょっとシナコみたいになっちゃったけど、我々はリスクより白米を取ると思って。
やべ、元ネタ知らない。まあ、合わせとくか。シナコみたい。
しなこの我々はリスクよりワクワクを取る大人だ。知らん？
何カップリング曲かなんかですか？
カップリングじゃない。最近の A 面としてガンガン出してきてるよ。
あ、へえ、すいません、勉強不足でした。
なんかでさらに言うと、
うん、
リスクよりワクワクを取るって言ってるけど、そのリスクを取るっていうことも別にそのなんていうの、おかしちょっとおかしいじゃんってみんな言ってますけど。
あ、今しなこの話を深掘りしてくれてる。
今しなこをちょっと深掘りさせて。
ああ、びっくりした。気づいたら外で穴掘ってた。戻ってきて戻ってきて。
まあだから俺も白米をとりあえず家にある分ちょっと飲んでいけ、なんとか小骨流れてくれって思ったんだが、ダメ。
ダメ。
ダメで、でこれがさらに判断を曖昧にさせるのが、こう小骨があることってもう鏡でどんだけ口開けてみても分かんないし。
分かんないね。
でその後まあちょっとおえおえ言いながら歯ブラシとか頑張ったけどダメで。
へえ、それは出そうと思って。おえおえ。
なんとかなれって思って、もう出てきても奥に行ってもいいからなんとかなってくれっていうこと。
変化を望んでて。なんとかなってくれって思うよね。
うん。けどダメで。でその後分かったこととして、結局仰向けで寝てると別に痛みなんか全く感じないってことが分かった。
はいはいはい、試したね。
でその普通に、座っててこう喉をなんか動かせるじゃん。
はいはいはい、上に下にね。
ってやってもなんかうまくいくと痛いんだけど、それは再現できないみたいな。
あー、分かる分かる分かる。どうやったら痛くなるかっていうか、
そうそうそう、ランダムなんだ。痛くしたいんだけど再現させないから。
場所がわかるからね。
で咳するとケホケホってやると10回に1回ぐらいは痛い。
試してるな。
で最後が一番わかりやすいんだけど、お水をもうコップ1杯ぐらいグビグビグビって飲むと絶対痛む。
あー、なるほど、飲む動作がね危ない。
そうからこれが、まあ、これで一応判定できるということはまず分かって。
はいはい、判定できる。
まあでも土曜日の午後なんで、もう病院どこも空いてなくて。
ああ、そんなにか。まあそんなにか。
そうだね。俺ももうすぐ解決したくなっちゃうから。
ああ。
で、まあ、嫌になっちゃったんでお昼寝したんですけど。
仰向けだと大丈夫だからね。
そうそうそう。で、お昼寝して起きたら、なんか、治った気がするなと思って。骨取れたんじゃないかと思って。
あるある、はいはいはい。
で、その、ケホケホケホケホっていうやつ、まあその寝てるから高橋が言った通り、その痛くはない当然。
うん、まだわかんない
から、まあケホケホってやると、まあ、10回に1回ぐらいは痛むっていうことがもうさっきの実験でわかってるんで、本当にケホケホって3回やっても痛くない。
おお。
でもまだわかんないでしょ、その、90% を3回通しただけだから。まあ銀ガンと一緒ですよね、ゲーセンで言うと、メダルゲームで言うと。
メダルゲームで言うとね。
あの、そう、ほぼ必ず当たって連チャンするんだけど、たまに外しちゃうみたいな状態をクリアしてるに過ぎないから。
はいはいはいはい、継続ってなり続けてるけど、いつ終わるかは分かんないからね。
そう、ダンバイン、パチンコで言うとダンバインみたいな感じで。
ああ、分かんなくなった、すいません、僕も分かりません、皆さん。
で、ケホケホ、10回やっても痛くない。
わあ、でもまだ分かんない。
そう、ありえるから本当に悔しいんだけど、もう10回やって20回やって大丈夫だったから、これはもうラストジャッジメントだと思って、お水をコップ一杯ついで飲んだら痛い。
いやー、そうだよ、
最悪
最悪だ。
でも土曜日は力尽きて、
あー、死んじゃった針で。
でもちろんその後にその昼ご飯とか夜ご飯とかも食べてるから、なんか そういうのも込みでなんとかなんねえのかなと思ったんだけど、結局ならなくて。
あら。
で土曜日の夜寝る前とか結構、しんどくてさ、その結構、いや俺はいいけど、そのアジフライ嫌いになっちゃうよと思って。
アジフライ側の心配、
そのなんていうの、強火ファンみたいなメンタルになって。
はいはいはいはい、ちょっと的外れだね。
俺はそこまで言ってないですけど、
ちょっと的外れな意見ね。
俺はこれによってアジフライを嫌いになっちゃうかもしれないけど、アジフライさんはこんなに あなたのことを好きなファンを一人なくしていいのみたいな。
はいはい、うるせえよっていう意見ね。
そこまで言ってないんだけど。
アジフライも迷惑してますよ、こんなファンには。
から、まあ、病院に行くしかないのかなと思って病院調べると、小骨を喉から取るときは、まあ、耳鼻咽喉科がよくて。
ああ、喉ね、咽喉。
はい。 もしピンセットで普通に口あーんって開けてお医者さんに取ってもらうだけなら500円ぐらい。
へえ、そんな決まってんだ。
そうけど、もしそのピンセットじゃ無理でこう行ったら、あの胃カメラみたいな感じでカメラをグイグイってやりながら撮るとこまで行っちゃうと2000円ぐらいかかるっていうことが分かって。
はあ、
俺がアジフライ好きな理由ってさ、その安くてうまいからなわけで。
はいはいはいはい。
500円ぐらいならいいんだけど、もしここで2000円いかれると、その今後の人生でまくりきれないんじゃないかっていう。
まあね、今までのアジフライ食べた数割る2000。
そうそうそうそうそうそう、ほう、そういうこと。
逆の値段が乗っちゃいますからね。多分だから20回食べてたら10円プラスになっちゃうから、今後確率として、期待値として。
だからそうなると、そのやっぱアジフライのことお別れになっちゃうのかなとか思って、すごい寂しかったんですけど。
強火だな、うるさいですね。
まあ俺はいいんだけどね、アジフライはいいのかな。
誰なんだ今喋ってんの。
まあ翌朝撮れてました。よかったね。
あるあるだな。
いや、ほんとよかった。このさっきのさ、その一回治ったかもみたいなタイミングの時にさ、
はいはいはい、
その実はうちにあるお菓子とかめっちゃ食べたりしたの。
はいはいはい。
その治ったと思ったからさ、
うん、
治ってないと分かってたら、その無理な食べ方をして喉に負担かけてなんか解決に向かおうと思ったんだけど、
うん、
その瞬間では治ったと思ってるから、そのウキウキでお菓子食べたりとかっていうのも、ちょっとすいません、はしょらせてもらったんですけど、恥ずかしい話なんで。
はしょりきって欲しかった話でしたね、今聞いてみたら。何も起きてなかった。
アジフライ大好き。
あー、よかったよかった。そっか、
カブトです、よろしくお願いします。
高橋です、お願いします。なるほどね、小骨話。
嫌いになんなくてよかった本当に。
あ、そっちなんだね。
うん、
最近骨とか木のささくれとか刺さってないね。
いや、やだね。
いや、めっちゃ刺さってたよ昔、木のささくれ手に。
それなんで、そのロッジに住んでんの、
なんでなんだろう。
ペンションとか
本当に北海道だからだったんかな。でも外ばかりじゃないんだよ別に。その中古で買ったピアノとか、
はいはい、
家にあったんだけど、あ、木製です本当に。
ああ、そうですか。すいません、ピアノ詳しくなくて。
ちゃんとね、ちゃんとした値段するやつ。でも、角の方がボロいから、いてって刺さったりとか。
うん。
あと、中古の積み木。
ああ、まあ確かに。積み木は刺さりそうだね。
ささくれ大嫌いだったね。
もちろん、もちろん。
うん。
もちろんだよ、嫌いなの。
だからささくれを取るときってピンセットでそれこそ取るんだけどさ、
うん、
もうギューギューギューギューするじゃん。
はいはいはい。
でピンセットって別に尖ってないんだけど、その痛さを覚えてるから、なんかピンセットって尖ってるもんだだって、なんか子供ながらに思って。
あ、確かにそうだね。
そう、そんぐらい痛くて、で大人になってピンセット見て先丸くて偽物じゃんって思ったもん。
違う、イメージがね、イメージが尖ってただけで
全然当てても痛くないから偽物じゃんって思ったけど、あれは幼稚園の先生とかがもう俺が泣いてるのに構わず、もうギュギュギュギュやってくれてたんですよね、
うん、
と思って。
いや、そうですよ。
僕もなんか本編でちょっと小さい頃の話をねしようと思ってるんですけど。
はいはい、僕も
やっぱ、あ、今話したからね、幼稚園の先生をね。
はいはいはい。
あなたが小骨の話をしたから、僕も子供の話をね。
あ、なるほどね、小さい話を。
僕もって言ったんですけど、ね、
あ、そうでしたか。
はい、していきたいと思います。あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
こんなに任天堂のゲームが好きな俺がね、
はい、
一時期ゲームをお休みしてた時期があるんですよ。
いつだろう。
これがゲームキューブ機ですね。
はいはい、2002、2003年ぐらいだ。
はいはいはいはい。これ後ほど明らかになりますけどもね。
うん。
僕は64持ってました僕は。
はい、いいな、
ゲームボーイアドバンスも持ってました。DS も持ってました。Wii 持ってた。スイッチ持ってた。ゲームキューブだけ持ってないんですよ。
へえ。
カブスさんはどうでした？
俺は、スーファミはお下がりでもらった。64持ってない。
あ、持ってないんだ。
持ってない。ゲームキューブも持ってない。
はいはい。
で、Wii 以降は買ったな。
あーなるほどね、なんかその家の分かりますね、ルールが。
そうだね、子供がちゃんと意見を言えるようになるタイミングがその辺だったということ
です。そういう感じ、結構あ圧政だったの今まで
圧政というか、まあ俺が強く欲しいとは言わなかったのかな。
あーお利口ですね、あの時期をくぐり抜けたっていう、うん、まあ僕はだから結構偏ってるんですよ、ゲームキューブだけないっていうことだったんで。
いや抜け落ちてるね。
でだからその記憶も抜け落ちてて、なぜか、
はい、
どう過ごしてたかあんま覚えてなくて、でもだから記憶曖昧ですけど、なんか頭にイメージとして残ってるのは、人の家に行ってみんなで一緒にやったなんかイメージは残ってるんですよ。
うん。
でもちろんだから自分家にはないから、人の家でやったゲームキューブが僕の全てなんですけど、
うんうん、
そうすると何が起こるかっていうと、あの例えばエアライド、
はいはい、出た話題のカービィのエアライド、はい、
カービィのエアライト新作がね出るって発表されましたけども、あれって分かりやすいゲームじゃないですか。
はい、
4人でね、なんかあの星に乗ってね、なんかスタートするんですけど、うん、街中に落ちてるなんかステータスアイテム、攻撃力が上がるアイテム、チャージ力が上がる、防御力が上がるみたいなアイテムが落ちてて、それをとにかく拾いまくって自分を強くして、その後のレースとか、戦うとかを、まあ、やるっていう、まあめっちゃ至極わかりやすいゲームじゃん。
はい。
とはいえコツとか細かいルールってあるじゃん。
いやそりゃあるでしょ、奥深そうだし。
そうそうそう、例えばなんかスタジアム予言みたいのが出て、うん、なんかそのアイテム集めた後何で戦うかはランダムなんですよ結構ね。
うん。
その予言とかなんかそういうギミックを説明されないまま始まるんです。
いや友達ん家だと、
そうそう、みんな持ってるから。いやまあまあま
あ、なるほどなるほど、そうか。
そうだから僕そう細かいことがよく分かんなくて、なんで勝ったか負けたかも分からないんですよ。
はい、そんなに分かんないか。
分かんない、なんか再現性がないの勝っても。
あーなるほどね。
そうだからそういう時期がすごく長かったです僕は。
うん。
あと一番今でも分かんないのがナルトのゲーム。
うん。
あれが一番よく分かんなかった。なんかスト2みたいに戦うゲームなんすよ。なんか
はいはいはい、疾風伝かな
かな、多分な、疾風伝聞いたことある。
それかも。疾風伝すごいシリーズいっぱいあるイメージ。
はいはいはい。まずキャラも知らない、僕ナルト知らないから。
うわーそうか。え、長寿も知らない。
長寿なんか
ちょっと
すごい
太ってる肉弾戦車の。あーそれしかまる。
え、いや違う違う、長寿の話。
え、長寿は才能ないよ。ないっていうか
才能ある子供っていう意味の言葉あるでしょ、長寿って。なんか
はいはい、あじゃなくて、あの長寿は才能ない。
こうやってずれてくのよ話が。その
そうか、
俺が
ね、
なんか髪型似てるからなんか選んだの、髪型似てるやつを、
うん、
したらリーかよーみたいに言われて。ロックリー、
ロックリー、確かにそのパッツン気味の男の子いますね。
言われてもわかんないの、リーかよーみたいに急に言われてさ
、うん、
急に彼女がつけるあだ名みたいな呼ばれたんかと思ってさ、どうもみたいな感じで。
リー、変な彼女、
下の名前だからね。
うん。
だからゲームキューブの時代はやり込みようがなかったんですけど、その分ある程度の順応性はついたんですよね。
なるほど。
その結構すぐやらされるから。
うんうんうん。
で今思えばなんですけど、ゲームキューブの頃って実はめっちゃ大事な時期で、
はい、
あのスマブラが64に比べて格段に面白くなった時代なんですよ。
いや確かにそうですね。
ね、64の時遅かったじゃんスマブラ、なんか。
そうだね、うん。
だけどゲームキューブになってめっちゃ面白くなって、ただそこでやってなかったから今めっちゃ弱いんですよ、
うん、
っていうようにゲームキューブの時期は大事だったなって思ったんですけど、ここまで話してなんですけど、あの記憶を思い返すと自分が 何歳の頃の記憶かね、定かじゃないんですよあんまり。
はいはい。
この今話したゲームキューブ機っていうのが自分が何歳だったか、なんかぼやーっとしか思い出せなくて、なんか自分の姿というより周りの友達の幼さ加減しか覚えてなくて
ああそうです、
そうそうそうそう、だからシャツばっかり着てるなとか、まだおしゃれじゃないなぐらいしか思い出せなくて、
うん、
だからこのゲーム好きの私がゲームキューブなしでどう過ごしてたのか思い出すために、この時代がいつなのかちょっと調べようと思って、
うん、 気になる、ね、
さっきカブトが言ったそのゲームキューブの発売された年を調べたんですよ。
はい、
これがね2001年の9月でした。
ほえー、そうか、めっちゃ前じゃん。
めっちゃ前だよね、本当にびっくりしたよ。ギリ21世紀ですよ。
そうだね、全然俺ら中学生とかじゃないんだ。
そう、これが24年前の7歳です。
7歳って、
7歳ってだった。俺も小1って。
う、
ね、
うん、
なんか記憶の俺って小5とかなのよ。
いやいや、わかるよ、俺もゲームキューブは小5じゃないかな。
ねえ、いや、だからそんなバカなって俺伝票見て思って、
うん、
だって小1って言ったらね、あの僕小2で札幌に転校したんですけど、
うん、
だから1年だけその小学校で言うと岩内っていう田舎にいたんですけど、あの僕の小1はそこで連絡帳にりょうくんは給食食べるの遅すぎていつも中休みが終わってしまいますって書かれてた頃ですよ。
悲しい思い出がある頃。
それがゲームキューブの頃
悲しいね。
もう一個あって、あの近所の2個上の男の子とあの持ち運べるオセロを公園でやってた時にね、
はいはい、
あのその子がね、オセロは何個挟んでも1個しか裏返せないんだよって破綻したルールを主張されて、
ふざけんなよ、勝ち負けがつかないだろ、なかなか同じぐらいになるだろ常に。
全く同じ主張したんだけど逆論破されて大泣きして帰ってるような時期でしたよ。
何逆論破って、論破は論破だろ。
明らかに間違ったことと周りのオーディエンスも分かってんのになぜか論破されてしまうというね。
逆論破、
逆論破されて帰ったね。
ああそうか、苦い思い出か。
そんな時期ですよ。そんなわけと思って。だけど、うん、あのさっきも言ったように引っ越しとかも重なってたんですよね、そのゲームキューブが出た時期っていうのは、
うん、
だからそのゲームが一番盛り上がるのって発売した時期じゃん。
はい、
その時期に俺がなんか結構忙しかったから、まず発売されたタイミング全然知らなくて、気づいたら身の回りにゲームキューブがあったんですよ、うん、多分ね。で、大事なのはその後ですよ。次のゲームがいつ発売されたかっていう。
はいはいはい、
これ DS ですね。
ああそうかそうか、 DS か。
そう、ゲームキューブが2001年に発売されて、 DS はいつかっていうとゲームキューブの3年後の2004年なんですよ。
はいはい、俺そっちはなんか納得できるかも。
でもめっちゃ世話しなくない？
ああ、3年で新ハードが出たこと。
そうそう、こんなビッグハードがさ。
まあ、いやそうだね、現代の感じよりめっちゃ早いよね。
ねえ、そう、これめっちゃ気になって、今までのハードの年表を見たのよ。
うん、
したら、ゲームボーイは1989年。
はい、
で64はその7年後の1996年。
うん、
でゲームボーイアドバンスは5年後の2001年。でここで、あ、ゲームキューブと同じ年にアドバンス出てたのっていうことを知って。
はいはいはい、
やばくない？
どこが？俺納得できるかも。
だって家計考えてくれてなさすぎじゃない？
ああ、そういうことか、お母さん目線に立って ね。
そうそうそう、だからかと思って、うちはアドバンスあったから、アドバンス買った直後にゲームキューブが出たから当然のように買わなかったんですよ多分。
ああなるほど、俺もアドバンスは持ってたわ。
はいはいはい、と多分そういう家庭多いと思う、俺考えたら。
まあ確かにどっちか、まあ俺がお母さんでも思うかもな、どっちかでいいだろうっていう、ね、目は4つもないんだからって思うね。
そう、こんな買ってあげるわけないでしょって多分言われてたと思う。
そうだね、育てすぎよってなってただろうし。
キャラをね。
うん、
で今のが2001年ですけど、その3年後の2004年に DS が出て、その2年後に Wii が出てるんですよ。
はいはい、わあすごい激動だ。
そうだ、2001年から2006年の5年間で4つもゲームハード出てるんですよ。
うわ面白い。うん、
親めっちゃ怖かったと思う。
いやそうだね、
ね、この頻度で出たらこの先どうなっちゃうのって、なんかクリスマスと誕生日の振り分けを考えてる親はね。
うんうん、
俺だったらめっちゃ怖かったなと思ったけど、でもその親の悩みとは裏腹に、こっから5年周期くらいになるんですけどね。
うん、ああよかった。
そうだから、あの記憶が混濁してたのは俺のせいだと思ってたけど、その任天堂がかかってた時期でもあるんですよね。
ああ、いや確かに。
うん、で結果的にだから俺がゲームキューブ持ってなくてお休みしてた時期はいつかっていうと、 小1から、小4か5ぐらい。
はいはいはい。
なんですけど、調べて分かったけど、その時期俺ゲームボーイアドバンスやってたんですよ。
うん。
だからずっと謎だったんですよ。こんな長い時間人の家のゲームだけで満足できんのかと思って。だからめっちゃ納得したんですよ。
いやー、そうだね。普通に携帯機をめっちゃやってたんだ。
そうそうそうそう。あ、なるほどね。と思って、なんか記憶のつじつまが合わないなと思ってたから。だからまあ一人で、うん、ポケモンのファイヤーレッドとワリオランドとレゴやってたんですね。
うわ、レゴ。
レゴはもうずっとやってる。もう。
あ、面白いんだ。ちょっとやったことないから、なんとも。
だから正直ゲームキューブがなかったあの時代があってよかったと思う。レゴもゲームキューブがなかったおかげでさらにハマったし、
うんうん、
その一人遊びをねどんどん開発してた。
あ、レゴで？
レゴだけじゃないんですよ。ちょっとこれ今おすすめしますけど、折りたたみ式のテーブルをさ、この、はい、2つだけ立てるのよ。で、傾けんの、はい、坂を作る。
はいはいはいはい。
でそこにオセロを乗せると、なんかね、テーブルとオセロの相性がめっちゃ良くてホッケーみたいに滑んのよ。
へえ。あ、う、なんかわ、なるほどね。ちょっと滑りがいいんだ。
なんかたまにあるトランプとかもテーブル乗せたらたまにあるじゃん、空気
が。はいはい、エアホッケーみたいに奇跡起きる時。
そうそうそうそう。それでその落下式テトリスオセロをやったりしてましたよ。
いや、ちょっとじゃ上級
者だから
それだと友達と一人で
一人でよ、一人で一人で爪落下式をテトリスオセロをやってたよ。
え、ちょっとそれ今度の暴れ屋の公開収録イベントでやろうよ。
やろうかな、本当に、
うん、
本当に面白いんですよ。そのいろんなパターンが生まれて、うん、あ、そっち行っちゃうかみたいなとか。
え、ちょっとやってみないと何とも言えないな。お客さんにも判断してほしい。
これ対戦できるか分かんないんですけど、
あ、
まあ、テトリスみたいに一人でカチャカチャやっていく感じだったんですけど、うん、なんか今につながってるんだなと思って、あ、これはちょっと皆さんにお勧めしようと思って最後お勧めするんですけど、
はいはいはい、
親の皆さんね、
はい、
義務教育中にどこかのゲームハードを1個買わないことをお勧めします。
わー、なるほどね。創作意欲を高める、
うん、なんかね、その抑圧されて奪われるよ、特性が、
うん、
うん、これお勧め
したい。いや、そうかもね、もしかしたら、
うん、
リスクもあるね。
まあね、俺がここでいい女に出会ってたら危なかったね。
のめり込みすぎるから。
そうそうそう、のめり込む準備だけできてたから。
はい、そうか、まあそれもいいけどね。
それもいいんだけどね。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤーたかしチャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。
アスファルさん、作家100人、タイトルは栄養満点100日分のビタミンということで、野菜ジュースなどにはよく、何日分のビタミンとかありますが、これをギュッとできないかと思いました。高橋さんには紙パックの中に味は何でもいいので100日分のビタミンを摂取できる飲み物を作ってもらいます。
ほう、
これで偏食な人にうってつけの飲み物が出来上がりましたね。
どういうこと？
だからめっちゃ酸っぱいレモンをどうにか凝縮してもう一本にしてくれればいいです。
なるほどね。でもどのぐらいまでいけんだ？凝縮って言っても酸っぱさイコールやっぱビタミンなんかな。
なんかのイメージはあるけど、
まあね、
なんか突き詰めると錠剤になっちゃいそうだよな。
ああ、まあ確かにね、なんとかなっちゃいそうだけど、うん、こうビタミンをさ、この炒めてというか熱して、
はい、
どうなんですか、そしたら。
いや、わかんないけど、なんか換気扇に吸われそうな感じするよね。
揮発すんのかな、ビタミン。
そうか、しないんだったら確かにその残留物がさってことだよね、うん、どんどん濃度が濃くなっていくよねっていう。
そうだ、ね、だし、その、まあ、飲み切るのが無理だったら、そのビタミンを蒸発させたなんか個室みたいのを作ってさ、
うん、
そのここに入れば100日分みたいなのでもいいんですかね。
いい、死んじゃうかな、大丈夫。
まあでもそのちゃんとパッケージにしてね、100日分のビタミンっていう、
あ、
パッケージは外にそう作って、その喫煙所みたいのを買ってね、ちっちゃい、
うんうん、
そこにやるみたいな。
最後に測定できたらな、結構やりがいありそう。
まあそうだね、あるんじゃないんですか最近で言ったら
ね、ビタミン系みたいな、うん、まあありがとうございました、まあ、
言ったもん勝ちか、ありがとうございます。続いてラジオネーム、祀られてるかと思ったら祀られてなかった人、松松、企画名、野々村議員トロッコアドベンチャー、
はは
ーん、
ありがとう本意気で。
野々村議員のネタキャラ化を救うためにタイムスリップした5人だが、タイムスリップした先は謎のトロッコ一つと先に続く洞窟しかなく、
試しに
トロッコに乗ると動き出し問題が出題。そこには野々村議員がこの後発する言葉を選べるのですが、そこでは絶妙にネタにされてしまいそうな例えが入ってあったり、よくわからない文章だったりが入っており、それをうまく見極められるかというものです。
なんでネプリーグの要素がトロッコアドベンチャーの要素あるの？
あれそうでしたっけ、なんかニュース映像にトロッコアドベンチャー出てきたっけ。
いやないない、野々村議員の映像とトロッコアドベンチャーは別。
あ、これこのね、まあ、スクーシリーズ、
うん、
一応ねファンタジーにしてはいけないというのはあります、ね、
いやそうですよ、大原則、う
ん、まあ、だから脳内会議みたいなことなんかな、野々村さんの、
うん、
初の脳内に出張っていうこと
でなぜか脳内ではトロッコアドベンチャーが繰り広げられているっていうところまでクリアしないと
わかるでしょ、二択だったらさすがに。
いやー、まあでもテンパってるからね、あの場ではみんなから問い詰められて。
正解は何なのよ、その5人が選んだのは正解じゃないの、民意だから。
でもその結果あはははーんってなっちゃう。
まあそうか、まあこっちのさじ加減芸にできるってことか、
うん、
その実際選んだやつが、まあ、脳内でトロッコ選ばれたやつが、この謝罪会見場でやられて、その後の展開をがどうなるかって見守るっていうね。
多分ね、ちょっとまあそうだね。
まああるかそういうのって、まあギャルゲーみたいなことだね、言ってみればね。
はいはい、そうだね、選択肢で好感度がどれだけ上がり下がりするか、はいはいはい、
なるほど、ギャルゲー野々村議員トロッコアドベンチャーを救えですね。
なんトロッコアドベンチャー、なんでトロッコがあるんだかがちょっと分かんないままだけど。
まあまあまあ、それで言うとネプリーグもなんであれトロッコなのかっていう話になってくるから。
厳しい
ねえ、
なんでバルーンなのかっていう、なんでバルーンなのかっていうのもあるよな。
そうそうそう、なんで機械室みたいな全体的なコンセプトなのかっていうところもありますから。
確かに。
なんでアナウンサーが二重の声になってるのかっていうのもありますから。
言うけど。
うん、ありがとうございます。
続いて鈴子さん、はい、企画名、カーゲルを超えろ演出選手権。
カーゲル。
マウリシオ・カーゲルというクラシックの作曲家が作ったティンパニとオーケストラのための協奏曲という曲があります。
へえ、聞いたことあるかな。
この曲はティンパニの演奏者が自分の楽器を破壊するという演出があります。
あー、見たことあるわ。なんかボーンってもう上半身全部突っ込んじゃうやつね。
あー、多分その壊し方は多分してないんだろうけど、まあ、楽譜にそう書いているっていうやつ。
はいはいはい、なんか急にぐったりしたように突っ込んじゃうんですよ、ティンパニにボーンって。
うん、偽物とはいえ自分の愛する楽器を壊すのは莫大な勇気とほんの少しのストレスがかかることでしょう。そこで、うん、ティンパニ破壊に負けない新たな演出を出し合ってみようという企画です。
なるほどね。 なんで壊すの、あれは真意は何なん。
いやー、そのカーゲルに聞かないと分かんないけど、
うん、
まあ、なんだやっぱ注目してほしい。この音楽が鳴っているのは当たり前じゃねえからなっていうのをお客さんに分からす。
加藤浩二。
加藤浩二ね、そんな略せてないから。 あれかお前もしかしてアルファベットで、あの卒業とかの最後伸ばすアルファベットを省略したのをそのまま読んじゃうタイプ。卒業とか、それと同様に加藤浩二もアルファベット上は確かに加藤浩二ってなってるけど、そこ伸ばすのよ。
ああ、やっと分かった。よかった、喋り終わる前にギリ分かったわ。KOJI ってなってたら加藤浩二っていうね。
そうそうそう、それ予想してみんな加藤浩二って読むのよ。
はいはい、はいはい、違うわ。
公式好き？あ、違うか。
あ、よかった、言えた。危なく、どういうことっていうとこだった。
どう？
確かに、まあだから、なんかさ、よくあるじゃん、その沈黙の歌とかさ。
うん。
なんか最近ならわかるんだけど、この時代にそういう突飛なことする人いるって、あんまりなんか想像が追いつかなくてさ。
そうだ、叩かれただろうね。何
周もしてたんか、音楽の時代って。もうあの頃から
もうやっぱ芸術ってもう そうなんじゃない、もう正直1300年ぐらいにもう全部一周してて、
あ、まあでもよく言うか、最近の音楽はもう何かしらと被ってるって。俺らは新しいの出たって拍手してるけど、
どうそれ1800年に流行ってるよみたいな。
まあね、でも最近30年生きてようやくちょっとあれ、この曲あれに似てるなみたいな、よくあるけど、まあラップが出てきたせいで、それはサンプリングっていう文化ですっていう意見も出てきたから、
はいはいはい、
な
んか
それも無粋だなと思って、音楽に対して何も言えなくなってきたんだよ最近。
まあ何でもあり、まあ何でもありになってきたのかもね。
そうだね。いや今音楽ってレベルどのぐらいなんですか？
え、めっちゃ高いんじゃない？
高いとこでとどまれてる今？
とどま、いやでも
まあ、うん、そうだよな、なんか最近さ、うん、20年前の例えば青春アミーゴとか聞くとさ、
うん、
なんか寂しいって思うんだよね。
あ、はいはい、
楽器少なくてなのかテンポが遅くてなのか分かんないけど、だから昔お父さんの車で聞いた歌謡曲とかみたいな位置づけになってきちゃってるのかもね。
あ、青春アミーゴが。
そうそうそうそう、
いやそうかもね。確かにあの時代の J-POP ちょっと、まあそうですね、なんか明らかに世界とは違う進化をしてた感じがしますね。
そうなんだ、他のポップスよりも J-POP は遅れてた。
遅れてたというか、もう日本人向けの歌謡曲のノリをこう延長しているみたいな、
は
い
は
い、
確かに誰にもって言って踊ってましたもんね。
エグザイルか。
いやエグザイルだって、別によかったかって言われる筋合いないって。エグザイルでいいんだよ。
エグザイルかアクアタイムスか。
あ、まあそうか。
俺なりにかけたのよ一応。
俺がよく
ギャンブルを成功したの。
女王の教室のエンディングよ。
ああ、そうかそうか、あの天海祐希が本当は怖い人じゃないよってダンスしてるやつか。
まあだからアイドル文化が結構それを支えてる気もしますよね。ドラマの主題歌とかだからそういう曲調になるというか。
うんうんうん。
まあまあまあ、ちょっとね、音楽に精通してない者同士がこんな長く喋ったって仕方ねえか。
秋元康がさ、秋元康ってもう本当に一回いい音楽作って楽曲作って、その後に低音削ってるらしいよ。
へえ、低音を削る。
その本当の素晴らしい音楽はこうっていうのを一回作るんだけど、作った後にでもどうせ日本人が聞くテレビとかってスピーカーちゃんとしてないから、ここ削った方がみんな聞くでしょ。その本当にいいスピーカーで聞くと、ここの音が出てないのはおかしいんだけど、別に日本人ってテレビで聞くからここ消しますって。
なるほどね。そこ消すことで他の音をなんか強くできるけど、逆にそっか、残ったままになってるとその分ただゼロにされるから、なんか寂しくなっちゃうのか。
そうそう、だからそのいいスピーカーで聞く人をあんま信じてなくて、あくまで商業なんで、そのカシャカシャのしょぼいスピーカーで聞く人にある程度焦点を当てようみたいな、そういう、まあ、音作りをしていたみたいな。まあめっちゃ商業だなっていう。
そうだね。いや結構その動画作る上でもめちゃくちゃ普通に今や興味ある話だわ。その、
うん、
俺動画作った後イヤホンとパソコンで流してどっちでも確認するんですよ。
はいはい。
なんかでも俺らの声ってスピーカーに弱くてあんま聞こえないんですよ、は
い
はいはい。
いやだからもうむずい、いいもの、まあ、やっぱいいものと売れるものは別ということで。
秋元康にプロデュースされたら俺ら削られちゃうよ、
はい、そうだね、確かにレコーディングはするけど、低域カットでってされちゃうかもしれない。
わー、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと長くなったんでこれで以上にしますか。
寂しい終わり。
残りは来週に回しましょう。
ああ、よかったよかった。
はい、というわけで鴨志さん採用ありますでしょうか。
採用は、カーゲルを超えろ演出選手権です。
おー、なんかあんまり素案がまだ浮かばないですね。
確かに急に、うん、
多分本当はオーケストラって決めた方がいいんだろうね。なんか俺その人たちがさ、ティンパニー壊すとかに至ったのって、うん、そういう今みたいななんか電波な音とかがないから今ある楽器でできることをやった結果だと思うんですよね。
はいはい。
だからなんとかオーケストラを用意して、
まあそうだね、確かにオーケストラとステージさえあればなんかいけそう、
うん、
で楽譜作ってそれ通りにやってもらうとこまでいけたら相当強いと思う。
そうね、その上でちょっと壊していい、楽団の人たち
がまあ壊さずに、なんかそのみんなで急に墓を踊り出すみたいなのを楽譜に書いて。
ああ、まあ確かにね、墓いいじゃん。
うん、
カメラめっちゃ揺れそう。
すごい墓だ。墓のプロ呼んだんだ。
いやいや、三脚が弱いのよ俺らの。
強くしようや、強くして揺らしてもらおう。
今編集してるその6人でゲームやったやつブレブレだよカメラ。
いややっぱりそう、いい三脚も用意しよう。
私は野々村アドベンチャーまあなんかね、スクエシリーズはちょっと募集してるんですよ個人的に。なんか他
いたいからね、
救いたいんで、募集したいと思います。来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
2枚の音質 R。
エンディングです。
ふつおた、おとなしくない人見知りさん、
はい、
高橋さん、かぶとさん、はじめまして。
あ、やっぱりそうだ、はじめまして。
私は石川県出身で今は広島の大学にいるため、あばらや公開収録のウレレレレレットはどっちかに当たれと祈っていました。
ほんとだわ、4分の2だ。
結果栃木が当たっていましたが、この機会にぼんやり行きたいなと思っていた福岡のチケットを購入しました。
おお。
絶賛就活中でバイトも前ほど多く入れておらず、お金がないので日帰りにする予定です。
いや、ありがたいね。
でもせっかくの福岡、最低限は楽しみたいということで、高橋さんの動画みたいな観光 RTA をやってみようと考えています。
はいはいはい。
事前リサーチで心がけていることがあればぜひ教えてほしいです。
確かに、ちょっとお便り一旦置いといてになっちゃうけど、福岡 RTA 撮ろうとも思ってなかったね。
ああ、そう、まあどうせ行くしってなってもいいけど、なってなかったね。
ね、撮る？
いやー、どうだろう、
撮れんのか俺らのスケジュールで。
いっぱいいっぱいかも。
待ってよ、福岡行って。
いや、福岡は正直いっぱいいっぱいじゃないんだよな、比較的。ま、ただ、
そうだね、そこまでが連戦の最後だから。
そう、そこまでが正直いっぱいいっぱい。その前日は大阪にいて、そのもう一日前は名古屋にいるんですけど。
そうだね、だからあるとしたら翌日ですけど、
うん、
僕がその日バンバンがあるんで、まあまあいい時間に帰るんですけど、まあでも早朝福岡 RTA はあるのか。
まあ確かに確かに、それはありかもね。
ああなるほどね。いやー、そう、最近 RTA をね、ある場所で撮ろうとして雨降って中止にしたんですよ。
いやー、本当だね、屋外が大前提だからね、雨ってなえるし。
でそんなに行ける場所でもないから、もう贅沢にロケハンだけして帰ってきたんですよね、
う
ん、
いやそうだね、あれ贅沢だったね。お腹いっぱいになって帰って。
はいはいはい。いつ役に立つんですかねあれは。
うん、
事前リサーチで心がけていることがあれば。あ、だから観光 RTA においてでいいですよね今回はね。
そうだね。
でも役立つかそれ、観光 RTA においてで。
確かに、本当にしたいことか、ね、それ福岡で。
そうそう、あの、人がいない方が喋りやすいから人のいないとこにするとかですよ。
とか、まあそうだね、スペース聖地で検索して。
そうですね、
誰かその作品愛がすごすぎて全部写真を撮ってる人のブログ記事を探すとか、はいはいはいはい、そういうことですよね。
福岡はでもやっぱり食ですよね。ああでもこの人買い物が中心になりそうですが、ね、
友を書いてるけど、
買い物か、マジで何も知らないけど、なんかタワーはあるよね確か。あれどっかと間違えてるか。
いや、なんかありそうだけどめっちゃメジャーじゃないかも。
博多タワーみたいな確かあった、
はいはい、
でなんか船もねすごい気持ちよかったはず。
何それ、あの清瀬涼子みたいな。
いや、一回ロケで行ったんですよ。
ああそういうことか。そうそうそう、気持ちよかったはずってあんまり聞かない表現だったから。
いや、しかもそれこそリサーチもしたから普通にロケで、
うん、
結構前です、だって6、7年ぐらい前ですから、暴れる君とのロケでね。
へ
え、行きましたね。なんかね、でっかい公園があります、探してみてほしいんだけど、そこがあの気持ちよかったです。
何、気持ちよかった。本人の感情だからなそれ。
気持ちよくてロケもしやすかったです、子供もいっぱいいて。
ああ、素晴らしいね、いいね。
うん、ちょっと今行った気持ちいい場所ぜひ行ってみてください。
博多 RTA やるとしたら絶対さ、あれあるよね、要素として、その博多ラーメンをバリ方よりもっと硬いほにゃららで即食べることで時間を短縮しますっていうの絶対できそう。
そうだ、そっか、バリ方って博多か。
博多由来って感じしますね。
しますね。ああ、うん、いいね。うわあ、うわあ、観光して普通にどうしよう。迷ってます。
だから、あんま早起きかな。3時ぐらいに起きてやるしかないかな。
その日のバンバンもうクラックラでやってますね、多分。ありがとうございます。
ありがとうございます。ふつおたは以上です。
暴れ屋204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いします。さらに、あ、まあ、ここで言うことじゃねえか。なんか、ちょいちょいイベントが決まってきてるんですけども、僕が実はですね、あの、確定で決まってないイベントを告知してる SNS っていうのがあって。
何それ怖い、大丈夫、合法。
それがあのメンバーシップのコミュニティ欄なんです、 YouTube
の。ああ YouTube の、はいはい、
そうそう、そこになくなっても知らんけど告知しますっていう、そのおなじみがあるんですけど。
なるほどね。
そう、そこで近々告知するかもしれません。
あ、そこで近々告知するかもしれません。
そう、告知の告知の告知ですね。
いや、そうですね。
はい、暴れ屋全国ツアー、これは逐一報告が、ここで行われてますけども、なんと東京が全部ソールドアウトです。
ああ、そうです、ありがとうございます。
はい、他の場所もありますけど、ちゃんと毎週何かはね売れてますね。
ね、徐々に買っていただいてありがたい限り、
うん、こちらもぜひという感じでございます。そしてグッズ近々、公開、お見逃しなく、ドンミスイットということですね。
グッズが出るんだ。
グッズが出ます、
グ
ッズが出ると思います。
はい。
どうしたのお嬢ちゃん。
いや、お嬢ちゃんじゃないよ。
グッズが出るんだってお嬢ちゃん今言ったよね。
言った言った。そこに一度驚きという華やかさをキラキラって思って。お嬢さん出てきたけど。
子役かい。